皆さんおはようございます。今日からですね、受難週というところになります。今日からといってもですね、今日からこの1週間受難週で、そして来週にはイースター復活祭ということになるわけですね。で、暦からいきますと、当時のね、そのままその日というわけではないですけれども、今度の金曜日が受難日ということになるわけですね。十字架にイエス様がつけられた日を記念するのが今度の金曜日、そして足掛け3日後の日曜日の朝に復活をされたということで、来週の日曜日がイースター復活祭というふうになるわけです。ですから今週は特にですね、イエス様の十字架を覚えて礼拝をし、また過ごしていく、歩んでいく、そういう時にできればいいなというふうに思います。で、今日はこの受難週、イエス様の十字架を覚える時ということで、イザヤ書の53章が与えられ開かれています。で、今まで使っていなかったところで、多分ですね、日ごとの糧かなんかちょっと聖書日課だったか覚えてないんですけれども、この箇所がいいなというふうに思ってそこのところを選んだんですけれども、私は後でですね、説教準備をしているときに、失敗したなというふうに感じました。なんでかと言いますと、このイザヤ書53章というのはですね、私にとってものすごく思い入れのある聖書の箇所だったんですね。で、というのは、私自身がですね、ものすごくこう深く悔い改めをするしたときというんですかね、大きな改心のときがあって、そしてそれは私にとってのこう信仰のターニングポイントになったんですけれども、ちょうどその頃にこのイザヤ書53章というところを知ってですね、本当に感動しまして、読むと泣いてしまうような、そういう箇所がですね、私にとってはこのイザヤ書53章だったんですね。そういうぐらいこう思い入れがあるところだったので、手を出せなかったというところがあったわけです。なかなかこう冷静にですね、この箇所を御言葉を取り継ぐということでなかなかできないだろうなと思って、あえて避けていたところだったように思うんです。でもですね、そういう割にはもううっかり選んでしまうということもあってですね、これも神様の導きかなというふうに思って、そのまま抗うことせずにこの箇所をこの受難週の聖書箇所として一緒に読んでいこうというふうに決心をしました。私自身がですね、この箇所に出会ってものすごく感動したときにですね、感動したんです。ものすごく感動してですね、他の、信仰の仲間たちに分かっちゃおうと思って、で、実はこういう箇所があってって言って聖書をですね、勢い込んでですね、開いて分かっちゃったら、意外と温度差があってですね、僕はなんかものすごく感動して喋ってるんだけど、おうっていうなんかこう軽いこう温度差を感じてですね、そういう経験があったんですね。ですので、そうならないように注意しながらですね、御言葉を取り過ぎたいなというふうに思うところであります。きちんと御言葉は御言葉として読んでいけたらいいなというふうに思います。で、このイザヤ書自体の説明は、詳しくしますとですね、それだけでかなり時間が取ってしまいますので、詳しくはお話しません。イエス様が生まれる、700年ぐらい前、ざっとですけどね、ざっと700年ぐらい前にこのイザヤ書が書かれたんだということだけ押さえていただければいいんじゃないかと思います。神様の裁きですね、そして同時にそこからの回復、そして何よりも今日の箇所に象徴されるような救い主の予言、やがて救い主が来ますよ、こういうことが中心的に書かれている、そういう予言書であるわけです。で、一つ言えることはですね、特にその中でも今日のこのイザヤ書53章、続き的にはですね、52章の13節ぐらいからこの一連の話なんですけれども、このイザヤ書53章というところはそういう中でも特に異彩を放っている、そういう箇所である、特別な、どこも聖書は特別なんですけども、本当にこう特徴的な、そういう聖書の箇所であるということが言えるんですね。で、旧約聖書を読んでいくときに、ことこういう予言書ですね、イザヤ書とかエゼキエル、エレミア、いろいろ続きますけれども、こういうところを読んでいくときに一つ大事な点はですね、当時どういう意味があったのかな、そして今の私たちにとってはどういう意味があるのかな、こういうことをですね、きちんとよく押さえていくということが、読んでいくコツとしてですね、大事だとは思うんです。ところがですね、今日のこのイザヤ書53章に関してはその、そういうなんていうんですかね、こう土台みたいなものをはるかに超えるほどに、あまりにもイエス様の十字架、そういう箇所なんですね。あまりにもイエス様の十字架な 箇所である、まあ、そういう意味でこのイザヤ書53章というのは特徴的、そしてものすごく異彩を放っている、そういう箇所であると思います。で、例えばですね、預言書をいろいろ見ていきますと、その救い主の、ね、預言というようなところでも、まあ、当時の意味としてはこういう人のことを、ね、念頭に置いてたんじゃないかとかって、そういうことも考えて、そしてこう総合的に、ね、聖書を読んでいくわけですよ。ところがですね、このイザヤ書53章だけに関してはもうどこからどういうふうに判断しても、どういうふうに読もうとしても、どういうふうに解釈したり理由付けようとしても、あまりにもイエス様の十字架すぎるんですね。あまりにもそれを表しているようにしか見えない、そういう箇所であるわけです。イエス様が生まれる700年も前に書かれているんだけれども、まあ、あまりに十字架のことを私たちに語りかけてくる、そういう聖書の箇所なんですね。でよく言われるのはですね、ユダヤ人の人たち、まあ、ユダヤ教の人たちですね、現代でもユダヤ教の人たちに対してイエス様の福音を伝えていくときに、まあ、福音書とかね、あの新約聖書なんか出したらもうその時点で心が閉じますから、まあ、しないわけですよね。旧約聖書だけでイエス様のことを伝えていかなければいけないわけです。でその時にまあ最終的に、用いられる、一番用いられるのはやはりこのイザヤ書53章だというふうに言われているというか、私が聞いたことがあるんです、その道に詳しい人に。そういうふうに言っていました。でここに出てくる彼は誰なのか、ここには彼が出てくるんですよ。彼、苦しむ彼が出てくるんですね。これ一体誰なのか、それ突き詰めていくと、いろんな、ね、学者の研究はあるかもしれないけれども、でもやっぱりあまりにもイエス様にしか見えない、そこから解き起こすというふうに聞いていますね。それほどにイエス様の十字架を、イエス様が生まれる700年も昔なんだけれども明らかに語っている、まあ、この箇所から私たちはですね、改めてイエス様の受難、その十字架の意味、一体これは何なのか、彼は一体何だったのか、このことをもう一度見ていきたいというふうに思います。言ってみれば700年も昔にいたイザヤなんだけれども、まるでイエス様を見たかのような、十字架で見たかのようなことをここに書いてあるわけですね。でも私たちもイエス様の十字架からもう2000年が経ちますけれども、でもあなたもそこにいたのか、賛美歌がありますけれども、やはり同じように信仰の目を持って見ていくことが許されていますね。ぜひそのことをですね、心に留めながら、私たちも今改めてイエス様の十字架ですね、ここに目を留めていきたいというふうに思います。さあ、前置きは長くなりましたけれども、御言葉を読んでいきましょう。最初に4節から6節のところをご一緒に、ちょっとページをまたぎますけれども、お読みしてスタートしていきたいと思います。53章4節から6節を開いている方で結構ですので、声を出して一緒に読んでみてください。いきます、せーの。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであれ、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。はい、こう書いてあります。まず注目したいのは、この中で繰り返し書かれている私たちのという言葉ですね。繰り返し出てきます、私たちのという言葉に注目をしていきたいと思います。言ってみればですね、十字架の原因からまず考えたいと思うんですね。十字架とは何だったのか、なんで十字架にかかったのか、なんで十字架があったのか、この原因について考えたいと思います。ここにはいくつも私たちのという言葉が出てきます。まあ、ちょっと追っていってみますと、例えば4節には2つ出てきますね。私たちの病、また私たちの痛み。そして5節に行きますと、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためだった。そして最後6節のところでは、私たちの罪をすべて主は彼に負わせられたと、こういうふうに書いてあるわけですね。ここには繰り返し私たちのという言葉が出てきます。私たちの病、私たちの痛み、 私たちの背き、そして私たちの罪である、それを全部主は彼に負わせられた、こういうふうに書いてあります。イエス様に負わせられたということですね。で、十字架の原因っていうことを考えるときに、私はですね、いつもある友人を思い起こすわけですね。で、この話は何度もしてますので、ああまたその話かと思われるかもしれませんが、私の友人の松崎君という後輩の人のことです。で、彼はですね、もともとクリスチャンではなかったんですけれども、大学時代に信仰を持つことになったんですね。で、ある日ですね、私たちの仲間、クリスチャン仲間の中のところにやってきて、で、一緒に聖書を学ぶことになったんです。で、いろいろ学んでいってですね、いよいよこのルカの福音書のところだったと思いますけれども、十字架の場面のところを一緒に学ぶことが、時が来たんですね。で、その箇所を学び終わって、で、感想を聞いてみたんですね。どうだったっていうふうに聞いてみたら、自分は大きな誤解をしていたということを、告白をしてくれたわけです。それはどういう誤解だったかと言いますと、今まで自分は教会の、ね、十字架っていうのは、反面教師のものだと思っていたというふうに言うわけです。もしお前たちが悪いことをして生きていくならばこうなるぞというね、そういう、戒めのための、ね、ものであるというふうに自分は考えていたんだというふうに言うわけです。ところが今日学んでみたら全然違った。それは彼にとって大きなインパクトであったようです。それは私それ聞いてですね、そういうふうに考える人もいるんだと思って逆にびっくりするぐらいだったんですけれども、ある意味ですね、本当に多くの人がそのことは知らないことだったのかもしれないですね。そして今も知らないことなのかもしれないです。もし悪いことをしたらね、ああいうふうに十字架にかかってひどい目に遭うんだぞ、だから真面目にお前たちは生きろよ、そういう意味でしょうか、そこに原因があったんでしょうか。もしそうだとするならば、イエス様の十字架の原因はイエス様ですよね。イエス様が悪いことをして、だから十字架にかかったのだ、お前たちもああなっちゃいけないぞ、そう教えているのでしょうか、ということになります。しかしですね、聖書が教えているのは違いますね。イエス様がかかった十字架、その原因はどこにあるのか、あなたにあるのだということですね。私たちにあるのだ、私たちが原因で方はあそこにかかっているんだということですね。これが十字架の意味であるということです。彼にとっては、松崎君にとってはですね、ものすごく大きな衝撃であったのではないかと想像ができますね。今まではこうなるなよっていうものだと思っていたけれども、本当はそこにいるのは自分であったはずだったのに、私がそうなるはずだったものを彼が受けていたということ、そのことを彼はそこで知ったわけですね。十字架を本当に知るときには、必ず十字架の原因がどこにあるのかということを避けては通れないんですね。私たちが本当にこの十字架のことを知ろうとするならば、このキリスト教のというとよくないかもしれないけども、キリスト教の教えの本当の核心を、信仰の本当の核心を私たちが知ろうとするには、それを避けて通ることはできない。十字架の原因はどこにあるのかを見過ごしてそれを知ることはできないですね。そして十字架の原因はですね、イエス様には全くないんですね。全くない。本当にあそこにかかるのは全く意味がないんですね。何の関係もない、罪とは全く関わりがないのに、私のためであるということですね。皆さんのためにイエス様は十字架にかかられたのだ、その原因はあなたにあるのだ、私にあるのだ、このことを避けては通れないんですね。特に私たちの〇〇という表現がここには出てきます。それは病であったり、あるいは痛みであったり、背きであったり、罪であったり、それをですね、私たちはちゃんと受け止めなければならないということですね。ちゃんと受け止めなければこの十字架の本当の意味はわからないということですね。なんとなく頭でわかることはできるかもしれないけれども、本当の意味はわからない。その本当の意味をわかるためには、外側を、あるいはイエス様に起きた客観的な出来事をどれだけ学んでもわからない、あなたのことを学ばなければわからない、あなたの罪に目を向けなければわからないということなんですね。一度必ず真剣に向き合わなければならないということです。先ほど読んだところの6節のところには、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていったって、こういうふうに書いてあります。私たちはですね、神様から離れて生きている、そしてとんでもないことをしでかすことがある。私たちの外に出なかったとしても、心の内にはとてつもない闇がある、罪がある。そのことをですね、私たちは、見ないでね、十字架の本当の意味を知ることはずっとできないんですね。私たちの持っている痛みや弱さや罪や、そういうものをイエス様がそこで負ってくださったんだ、 それはその本当に汚い部分であったり罪の部分であったり、そのことを私たちが本当に向き合わなければ知ることができないんですね。十字架を見るときに私たちの病、痛み、罪、背き、これをですね、イエス様が全部負ってそこにいるんだということを私たちは知らなければなりません。そうでなくて、あ、十字架は素晴らしいって言うとしたら、なんて薄っぺらいもんでしょうか。私のためにあそこに主がいると思わないのであれば、なんて意味のない十字架でしょうか。あ、みんなのために、ね、イエス様は十字架にかかったんだよ、みんなを救うためにイエス様は偉いね、いえいえ、あなたの話です、あなたの話です。このことをもう一度抑えたいと思うんですね。さあ、一方で私たちはどうだったでしょうか。その態度を見てみたいと思いますね。今度は3節4節を読みたいと思います。4節がもう一回、になっちゃいますけれども、3節4節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと、はい、こう書いてあります。私たちの態度は彼を軽蔑し無視していたというものだったということですね。それは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるんだ。私はですね、一番泣いちゃうのはここですね。ここが一番辛くて情けなくて悲しい気持ちになるっていうんですか、まあ、逆に言うと、まあ、だからこそ感謝を捧げるわけですけれども、心を打たれるのは私にとってはここの部分なんですね。でこれはですね、まるで自分のことを言われているようですから、あまりにも心に突き刺さる思いがするわけです。で何度もお話ししてますけれども、私がですね、自分の罪をはっきりとこう自覚して改心したのは、まあ、随分大人になってからというより20歳の頃が、ちょうど20歳の頃、その成人する、ね、年齢の頃であったわけですね。で私はあるクリスチャンの集会に行くところで、まあ、リーダーの働きをしていたんだけれども、自分の、ね、力で、まあ、神様を、ね、見ていこうぜってこうみんな導こうとしていたわけですね、まあ、とんでもない話ですけれども、まあ、そういうところが自分の中にあったわけです。で、そのチームのメンバーからですね、それ違うだろうというふうに指摘をされたわけですね。それは神様がなさることじゃないのかというふうに言われて、私はものすごく正論だったので、やられたってなったわけですよね。でもやられたってなった後でですね、聖書を開いていて、そしてある箇所が目に留まった時に、私ははたとこう気づいたわけですね。ああ、自分はずっとね、信じているつもりでいたし、実際信じてはいたんだけれども、一回も悔い改めたことってなかったなっていうことに気づいたわけです。それは私にとってものすごい大きな衝撃でしたね。今まで私はずっとイエス様のことを信じている、あるいは神様のことを信じていると思って歩んできたけれども、神様のために生きているなんて思ってたけれども、現実は違った。ただ一方的に許されて愛されていたんだけれども、そのことにずっと甘えきっていてですね、そしてあろうことかこれは神様のためだなんて言いながら、まあ、自分のことをですね PR していたわけですよね。自分が輝くため、自分が生きるため、そのために神様を利用しようとして歩んでいたわけですよね、まあ、とてつもないやつだなというふうに今思い返すと自分自身のことを思うわけですけれども、まあ、しかしそのことを気づいてもいなかったし、ましてや今まで他のことも含めてですね、一回だって悔い改めたことはなかったなと思います。そのことを気づいてですね、私はものすごく恐れに打たれました。と同時に、まあ、そこで、まあ、悔い改めの祈りをしながら、まあ、本当にイエス様の十字架がそこにあるというような幻を見る機会があったわけですね。でそこでですね、まあ、この箇所がですね、その後与えられて、もう本当に私はこう胸を打たれたわけですね。まさにそうだったなというふうに思います。自分自身のためにこう歩んでいた中で、まあ、本当にひどい軽蔑であったなというふうに思いますし、また神の手に打たれたから苦しんでいるだというふうには思いませんけれども、でも、まあ、本当に無自覚でそのことをいたなというふうに思ったわけですね。私は20年間一体何してたんだろうかと、ずっと許されてね、ずっと愛されて、そしてそのことをずっと聞いていたはずだったのに、 一度だって自分のためだと思わなかった、本当に恐るべきことだというふうに思いました。これはですね、意外とあることじゃないかなというふうに思います。私たちは聖書のこのお話を聞くときに、主は私たちのために十字架にかかった、人の罪を取り除くために十字架にかかった、そう言われてですね、そのこと自体にはある程度感動するし信じるんだけれども、あなたのために十字架にかかったんだということに関してはなかなか受け入れがたい。なぜでしょう。不思議とですね、自然と目をそらしてしまうんですね。イエス様はあなたを許すために十字架にかかったんだ。もう一度言いますが、それは責めるためではないんですね。ヨハネによる福音書の3章16節のところ、有名なところですね。神はその一人子を賜ったほどに私たちを愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。その続きのところにですね、イエス様は裁くために来たんではないと書いてあるわけですね。私たちを許すために来たんだと書いてあるんです。私思うんですけれども、日本人の国民性だけじゃないと思いますね。人間の持っている性質かもしれませんけれども、悔い改める、本当に自分の過ちを認めて悪かったってするっていうことを本当に人は恐れる性質があると思いますね。でもそれはですね、許されるということを知ってないからだと思います。私たちクリスチャンにとっては悔い改めるということは本当にポジティブなことですよね。皆さんが本当に福音を知っているのであれば、悔い改めることほど幸せなことはないということを知っているはずですね。なぜならそれは許されるからですね。しかし多くの人が恐れるのは、悔い改めるのを恐れるのは、罪を認めるのを恐れるのは、許されないかもしれないという恐れがあるからだと思いますね。自分が責められるから、そう思うからだと思います。そして事実ですね、人は許してくれないことがあるわけですよ。どれだけ謝っても許されないことってあるわけですね。でも私たちの福音の大事なことは、イエス様は十字架にかかってあなたを許しているということですね。もう圧倒的な許しです。何があってもあなたを許す、これがイエス様の許しであるということですね。ぜひこのことを私たちは覚えたいと思うんですね。私の父がですね、昔教会士というのを、牧師 の, その働きの、ね、中でやってたわけですね。それは刑務所とか、そういうところで、犯罪を犯してしまった人たちに対して聖書の教えをしたりする、そういう働きであります。でそういう働きについていた体なのかなというふうに思いますけれども、ある時期にですね、繰り返しそのことを話してくれたことがあるんです。それはですね、何かというと、光って言われたかな、光って言ってないか、説教の中で言ってたかもしれないですね。人は許さないかもしれないけども、神は許すんだ、人は許さないかもしれないけども神は許すんだ、これが大事なんだ、何度か言われたことがあります。私は本当にそうだと思いますね。私たちは許されるんですね。誰が許さなくても私たちは許されるんです。それはもうイエス様は十字架にかかっているから明らかですね、もう許しているんですね。そのことをぜひもう一度知りたいと思います。あなたは許されるのだから、どうぞ恐れずに向き合っていただきたいと思いますね。必ずあなたは許される、このことを心に留めていただきたいと思います。私たちは本当に恐ろしいほど鈍感であったり、目を背けようとしたりします。そしてまた自分のことが中心で、自分がすごいとかですね、自分がこうありたいということ、あるいは逆に自分はダメだなとか、自分はつらいと、そういうことにばっかり目がいくことがありますね。自分がダメだ、自分がつらいも実は自分のことを考えているわけですから、どっちも自己中なんですけれども、いずれにしてもですね、そういう点でじりじりバラバラになっていってしまう羊のような私たちのために、イエス様は十字架にかかってくださったんだ、もう圧倒的に許すためにかかってくださったんだ。ぜひこのことに目を留めていきたいと思います。私はですね、そういうことがあってこの箇所を開いてですね、ものすごくショックでしたし、逆切れっていうんですけどね、なんで言わないのかって思ったわけですね。イエス様に対してね、そこまでしたんだったらもうちょっとはっきり私に分かりやすく言ってほしいというふうに、まさしく逆切れというんですけども、それをしていたわけですね。しかしイエス様は言わないですね。7節のところをちょっと見てみたいと思いますけれども、ご一緒に7節を読んでみましょう。7節、いきます。せーの。苦役を課せられて鏡込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった、イエス様はですね、なかなか口では言わない方だと思いますね。口は開かない。でもですね、行動が明らかにそれを表しているわけですね。もし私たちが知ろうとするならば、 求めるならばそれは与えられる、必ず聞くことができる、知ることができる、そして何よりも見ることができる。これが聖書の教えていることだと思います。で、先週もですねお話したと思いますけれども、最近私が知った面白い言葉はですね、聖書を開かないで神様が何も教えてくれないという人は、携帯電話の電源を入れないで誰からも連絡が来ないという人に似ているという話を先週しました。全然言ってくれないと私は逆切れをしました。そして皆さんもですね、神様はなかなか教えてくれないんだ、語ってくれないんだ、神様はね私に対して不親切だって言うかもしれないけれども、随分語ってるんですよ皆さん。重いでしょこれ、結構ね、皆さんの前に置いてあるそれは相当です。これだけのメール打ってきたらどうしますか、読みませんよ多分こんなの。それぐらい神様は言いたいことたくさんあって、伝えたいことたくさんあって、そしてイエス様は身をもって示していることたくさんあるのに、私たちの方がシャットダウンしている割には何も言ってくれないっていうふうに言うわけですね。これ大いにあることですね。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。もう本当にそうだと思いますね。皆さんがイエス様に聞こうとするならば、イエス様を知ろうとするならば、私たちが近づくならば主は近づいてくださる。これ聖書の約束ですね。イエス様はですね、ものすごくジェントルで、そして忍耐強く、決して、せいってことをしようとする方ではないので、ドアが開くまで待つ方なんですね。決してドアを蹴破って私たちのうちに入ってこようとはしない。血だらけでね、ボロボロになって、どうして私たち生きてるのと思いますけれども、イエス様は十字架にかかって、そして生かしてくれてる。でもそこまでしても無理無理入ってこようとはしないですね。それを押し売りしようとはしないですね。私たちがドアを開かなければならないんだということを覚えたいと思います。なんでそこまでするんですか。私たちだったらって言ったら皆さんに失礼かもしれない。私だったらね、なんかいいことしたらちょっとは認めてほしいですよ。ちょっとは見てほしいですね。何かいいことしたら、あるいは自分が嫌な目に遭ってるんだったら、みんなにちょっとは認めてもらいたいですよ。少しは共感してもらいたいと思うし、私すごいことしたでしょって見せたいと思います。でもしないですね、イエス様。そういう方だからですね。なぜですか。どうしてそこまでして、そして私たち振り向かないかもしれないのにやるんですか。それは愛しているからですよね。私たちを愛しているからですね。本当にその人が滅びそうな時に、でも言っても聞かないだろうな、時間かかるだろうな、そういう場合どうしますか。もう自分が犠牲になってでも助けるしかないですよね。イエス様はそういう方だっていうことですね。ぜひこのイエス様に私たちは目を留めたいと思います。またそれが私たちにとっての本当にこの信仰のですね、動機というか中心じゃないでしょうか。憧れると思いますね。本当にそれがイエス様の生き方、歩み方、また私たちに示している愛であるというふうに思います。さあ最後にですね、11節12節のところを見て終えたいと思います。イザヤ書53章の11節12節のところをご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。はい、こう書いてあります。私は本当に希望にあふれた言葉で、この御言葉は終わるなというふうに思います。11節の最初のところにこう書いてありました。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私はですね、この箇所でイエス様の笑顔が見えるような気がするんですね。イエス様は救われた私を見て満足されたということだと感じたんですね。そして救われた皆さんを見て満足するということですね。喜ぶということがここに書いてあると思うんですね。なんとなくこうイメージが湧かないでしょうか。あなたが救われたということを聞いて、あなたがそのことを知って信じたということを聞いて、よかった、喜んでいるイエス様の姿ですね。本当によかった、喜んでいるその姿を皆さんは感じないでしょうか。私が生きていること、あなたが生きていること、また永遠の命を得たことを知って喜んで満足するイエス様の姿がここにあるわけですね。思い返してみますと、私自身がですね、牧師になった動機というのはまさにこのことだなというふうに思います。 まあ、その改心の時からですね、本当にこうゴロゴロゴロと人生が勢いをよくですね、動き始めたなという、まあ、歯車がこうあったような、そんなイメージがありますけれども、まあ、その中でですね、まあこのこととそのまま結びついてるんですけれども、私のやっぱりその牧師になったその動機っていうところは、このことを知ってほしいっていうのが一番であるなというふうに私は感じるんですね。みんながこの十字架を知ってほしい、そして生きることになって、でイエス様が良かったってなることが私の望みなんですね。ここまで私のためにしてくださったので、ぜひですね、イエス様が喜んでほしいなというふうに思うんです。10節12節ね、あるいは、まあ、もうちょっと前からありますけど、10節ぐらいからのところがなかったらですね、この話すごく物悲しい話だと思いますね。本当に自己犠牲で本当に素晴らしいことだけれども、物悲しいと思いますね。しかし聖書の福音にはいつも希望がありますね、喜びがありますね。それはイエス様の笑顔で終わるところですよね。素晴らしいハッピーエンドだと思いますね。そのためには私たちが知る必要がある、ぜひ受け取ってほしいと思いますね。全ての人にこれを受け取ってほしいと思います。また私たちが受け取り、そしてそれを分かち合っていきたいと思いますね。イエス様の笑顔の源は私たちにあるのだということをぜひ覚えていきたいというふうに思います。自分自身がものすごく鈍感であったからこそ、そのことを本当に強く思うんですね。ぜひ一緒にこのイエス様の十字架の痛みと苦しみであるけれども、同時に私たちに対しての愛、命、希望、このことを喜び、味わい、この一週を過ごしていきたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈るひとときを持ちたいと思います。どうぞ自由に思い巡らして、特に今日は十字架のことを思い巡らしながら、イエス様の愛、また許し、その喜びを胸の内で神様に応答として祈っていっていただきたいと思います。繰り返しますけれども、私たちは今日罪に目を留めなければいけません。と同時に許してくださっているということを忘れずに受け止めていただきたいと思います。いつもですね、悔い改めて福音を信じる、このことは必ずセットです。どちらかだけではありません。私たちは罪を悔い改めたならば許されるということをもう一度確認していただきたいと思います。そして許されて、また一歩歩み出していきたいというふうに思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれ自由に応答の祈りをしましょう。ハレルヤ、神様、イエス様、感謝いたします。あなたの皆をあがめ賛美をします。あなたの十字架を覚え、心より感謝を捧げます。私たちの気づく前から、私たちがあなたの敵であった時から、あなたを軽蔑し、あなたを知らない時から、あなたは十字架にかかり私たちを許してくださっていたことを改めて覚えて感謝をいたします。その苦しみ、その痛み、そのすべてが私たちのためであったことを改めて覚えます。主よ、あなたの愛に心から感謝をします。あなたを許してくださるその恵みに心から感謝をいたします。主よ、どうぞこの十字架の愛に生きるものとならせてください。またこの福音を分かち合うものとならせてください。ここにいるお一人お一人を感謝します。 あなたの苦しみの実りであり、あなたの愛の結晶であることを改めて覚えます。主よ、どうぞお一人お一人があなたに愛されたその器であることを覚え、あなたの恵みを豊かにそのうちに持って、ここからまた歩み出すものとしてください。お願いいたします。十字架の恵み、またすべての恵みに心から感謝し、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。